したいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は本当にね、皆さん真剣にねお祈りしていただきましたので、会場がピタッとマルトの神様との不利一体がね完成しました。だからこのゆったりした感じが不利一体の感じなので、よく覚えておいてください。はい、ほんで質問の方、はい、さっきのお願いします。
質問をですね、5ついただいておりますので、1つ1つ、はい、東京の勉強会でスカイツリーは高いという他に立っている位置も問題があるのでしょうか、ご質問です。
はい、別にスカイツリーに限らずね、高層ビルというのは深く基礎を打つじゃないですか。それって地球霊王様の体に針を打ち込んでいるようなものなのでね、やっぱり高い建物というのは地球霊王様にとっては負担です。だその負担の中で一番マシな場所にね、高い建物、東京タワーでもスカイツリーでも、あるいは大阪で言えば日本一高い、なんとかビルですね、近鉄百貨店の、いうのも全部一番マシな場所に建っています。それだけです。本当は高い建物を建てない方がいい。でもそれはみんなが気づいてくれば自然にそうなるので、はい、で逆に言うと今の地球は人口多すぎるんですね。だから自然に人口が減るようになってますから、で人口が減れば高い建物もいらないということで、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それにちょっと関連しているご質問なのですが、糖はいろいろなものを集めやすいのですかというご質問です。はい、
糖はね、まあ、現代科学で言ってもそのイオンの集まる場所なんですけども、いろんなものを集めるために糖があります。だから糖のあるところは前乗り人がよく行ってですね、前乗りする必要があるということです。ですから昔は教会のね高い塔というのがあったじゃないですか。その下でみんながお祈りしたわけですね。でそれは仏教でも箱だっていうんですか、五重の塔とかね、塔を建てて、でその下で仏舎利を入れてお祈りしたわけですね。だからその塔の場所にでお祈りすることが必要になる。でそれをまたみんな自然に分かってね、祈り人が集うようになりますから、そんなに何て言うんですか、祈らなあかんとかね、祈りに行かなあかんとか、塔はダメだとかいうことはないです。全部どんな形でも必要に応じてなるんですね。だから人間の病気でもわざと必要に応じてそこに表して、その結果深いお祈りができるっていうことになってるんです。本当はそれをこの病気だから何とかせえって文句言うからややこしくなるんですけども、それと一緒で塔も必要な場所にやっぱり立ってるんですね。でその場所に必要なように自覚した人がごく自然に集ってお祈りしてくるということ形になりますので、そんなにいわゆるマイナスに心配する必要はないです。
はい、はい、ありがとうございます。次の質問ですけれども、腰に手を当てて三角錐をイメージして首を回すお祈りをしたときに、首が痛くなったり気持ち悪くなるのは悪いものを出して消してくれているのでしょうか。
その通りです。で痛くなるときはね、ゆっくりとして、で回数も無理にする必要はないです。でも自分で痛くてもやりたくなる時もありますし、その自分の自由意志の直感ではないですけど、自分の自由意志を信じてもらった方がいいですね。神様のために生きるって決めてたら、痛くてもしようと思う時はしたらいいし、痛いからやめようと思う時はやめたらいいという、そういう自由自在な心になれます。
次の質問です。以前、先生がパートナーが浮気をすると 相談されてた人にたくさんの人を好きになれる大きい人でいいじゃないというふうなことをおっしゃっていたのですが、浮気や不倫もしくはパートナー以外を好きになるのは良くないことですか？
なかなか厳しい質問で、現代社会の常識に立てつくような質問で、答えもうっかり答えと立てつくことになるんですけども、ね、基本は何かというと、神様のために生きるということなんですよ、ね、自分の時間を命を神様のために生きる、どうかこの命を神様に捧げます、どうかお使いくださいってね、神様お手伝いをしたいっていうのが基本なんです。それがあればそれが不倫なのかどうかも自然に分かります。この世的には不倫であっても不倫でないんですよ。分かりますかね。だからまず神様のために生きるが大事なんです。自分のために生きる、自分の都合で生きるとなるとそれは不倫でなってね、人から責められるんですけども、神様のために生きるとなるとそれは不倫にはならないんですよ。で、それどういうことかって言いますとね、その自分のために生きる不倫やと何遍もしちゃうんですね。わかります。何遍も何遍も会いたくなって一緒になりたくなるんですけど、神様のために生きるとなるとね、一回で済んじゃうんですよ。で、それはやっぱり必要で、過去世から過去世のことというのはルール違反ですけども、必要でそれが起こったというだけなんですね。で、それがその神様のために生きるとしたら、その、まあ、不倫に限らずですけど、旅行したいとか美味しいもの食べたいも全部そうなんですけど、一回で済んじゃうんです。もちろん楽しむためには思いっきり自分を責めずに楽しむんですけど、一回で終わっちゃうんだよね。で、今で言う不倫というのは、そのお互いやっぱりどっかの心のどっかで責め合いながらね、相手も関係者もお互い責め合いながらするんで、いつまでも尾を引いて続くんですね。それ因縁因果の輪廻転生っていうんですけどね。だからいかにして神様のために生きるって決意できるかです、自分の自由意志で。それができれば、まあ、ほとんどは不倫にならないですけど、なっても1回で終わります。これでよろしいですか？
ありがとうございます。もう一つ最後の質問ですが、神社でお祈りをする際の注意点を教えてくださいということと、多分これ印花状を神社で唱えていいんでしょうかという質問です。
印花状はね、いわゆる真の神様の一大循環の御働きそのものを表しているんです。ですから神社であろうが仏閣であろうが、どこで唱えても大丈夫です。また唱えた方がいいです。ただわざわざ声に出して唱える必要はないです。心の中で唱えてください。で、回数はね、だいたい1回でいいです。でも2回も3回も唱えたいなと思うときは唱えたいです。で、その場合は例えば神社仏閣のそのみんながお祈りする場所に立たずにね、ちょっと脇に離れてやればいいです。みんなの邪魔にならないようにね。それだけで、でその印花書のすさまじさというのは、それ読むだけでね、その神様のために働く、神様のために生きる、どうかこの道をお使いくださいって神様に投げ出してたらですね、どんな心境のどんな状態の自分でも印花書を読むだけですごい光が降りるんですよ。で、降りると自分も清まるし、もちろん自分を清めるために読んでるんじゃないんですけどね。で、また周りを清めるために読んでるのもないんですよ。ただ読むというだけなんですけど、もうその場全体が清まります。幽霊で出て仕方がないんですというところでですね、印花書をファックスで送って、これをただ神様ありがとうございますの気持ちでね、読んでくださいって読んでもらうだけで、いっぺんにどんどんその場所が変わってしまうんですね。それくらい力ありますので、もちろん小さく、ね、小指の爪台に縮小コピーしてそれを置いてくるのもいいですし、その辺は自由自在にね、周りに世間的に迷惑かからない範囲でうまくやってください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。以上の質問を受けしておりますけども、他にこの場でいろんな方ご質問がおられる方いらっしゃいますでしょうか？はい、どうぞこちらで。2つあるんですけど、1名は2週間前にちょっと病気の母がちょっと寝たきりになったんですけど、夜の呼吸 が、私にはいいですね、ありがとうございますと聞こえたんですが、で、一体人間の母はその言葉を知らないはずなんですが、で、ちょっと確認しようと思ったんですけど、次の日の朝、亡くなったんで、ちょっともう確認しようがないんですけど、そしたら神様がの呼吸ということでいいんですかね。
その通りです。その通りです。
はい、
で、いわゆる肉体というのはこの世でのいわゆるお清めの役目のフィールド、バーですのでね、そのお母さんの体を通して多くの演者の方がいよいよ最後だということでお祈りに来られてたんで、その人であの合唱の声でもあります。
合唱に聞こえました。
はい、合唱の声。
2つ目なんですけど、今の話で、お祈りの会場なんですけど、その母が亡くなった関係で平日がたまたま休みになったん で今回取れた会場がその平日しか受付してない会場 でたまたま取れたんですわ。で、会場の大きさもちょっと大きい会場しか、会議室しか空いてなかったんですが、まあちょっと必然的にそうなったのか、ちょっと自分としてはちょっと思いつきで取ったつもりなんですけど、で、あとさっき聞いたちょっと人数的にはそれではあったんですけど、あと魂の入るスペースというのがちょっと分からなくて、で、大きい会場の方がいっぱい魂も入れるのかなと思いまして、質問しています。
基本的には大きい会場の方が魂がたくさん入ります。
う
ん、ただ小さい会場しか取れないときはね、神様の方でその会場、まあ、入れ子構造的、重層構造的にこの世的には小さいけど大きく広げるんですね。それで別に場所にこだわらなくてもいいっていうんです。例えば仏壇にお水を供えるじゃないですか、
はい、
あるいは神棚にお水を供えるでしょう。あれこの世的にはコップ一杯、あるいは杯一杯の小さい水なんですけど、あっちから見ると琵琶湖より大きい、それくらいその感覚的にはね違うんで、例えばろうそく1本、線香1本でもこちらでは小さい線香1本ですけども、あちらではすごい大きいものなんです。でもだからといって線香しなくちゃいけない、ろうそくをしなくちゃいけない、水を備えなくちゃいけないではないんです。でも水を備えたいときは備えればいいし、線香を立てたいときは立てればいいっていう、その自分の重視が大事です。
取れた会場も偶然じゃなくて
必然です。
そこで決まっとった、
はい、だからそこへ肉体人間がたくさん集まる集まらないは関係ない。 はい、
ありがとうございます、
はい、いいかな、もう質問もう一度、
はい、他にいかがでしょう。ご質問のある方もう少しということですが、
はい、
現世が存在する意味なんですけど、
この写しをですか。
はい、
はいはい、この写しをはいわゆるお清めの場です。深海も地獄界もね、全部この写しを、まあ、X 型だと思う。 X 型の交点がこの写しをなんです、まあ、十字型と言ってもいいんですけども、うん、だからこの写しをだけがね、地獄と深海をつなぐ唯一の場なんです。あるいは地獄と誠の世界をつなぐ唯一の場なんです。で、この肉体にこの写しように肉体を持って生まれてくるというのは、ね、本来は雑巾役を買って出て、でそのこの世は億万分の1以下でね、あの世のマイナスを消せる場所なんですね。だから肉体に熱を出すとかね、病気なとか不幸なとかいろんな形あるんですけど、そういう形を表して億万分の1で消す役割なんですよ。だから先生はこの世に生まれたらね、一生七難で七難八苦の連続が一番いいやとおっしゃるわけです。で、一番この世に生まれてきた本来の使命を果たせるんですね。ところがあんまり七難八苦の連続やとみんな嫌がって逃げるんでね、ちょっと楽しみもあるように、結婚もできるし、いろんなことできるようにしてあるだけなんですね。でもこの世の本来の役割はお清めの役ですから、どんな苦しみがあってもよかったなんです。どんな痛みがあっても無条件の喜びなんです。それは本当のお清めの本来の凄さを知ってるからね、神様の凄さを知ってるから言える言葉なんですよ。神様を自分に遠くに置いちゃうとね、 なんで私だけこんな痛みに遭うのって、なんで私だけこんなにいじめられるのとかね、なんで私だけこんなに差別されてつんけんされるのとかね、いじめ子に、ね、差別されてつんけんされるのとか、いろいろあるじゃないですか。でも本当はいじめる方もそういうのを背負ってるわけですね。いじめられる方も背負ってて、どっちも消す役目なんだ。だからどの形も全て良しなんですよ。だから先生は先生の言葉を借りるとね、この世はこのままで完全円満完璧大調和であるとおっしゃるんです。それを完全円満完璧大調和であるって見れないのは、自分が神様に対する心が浅いんですね。神様というのは全知全能のね、何でもできる恩働きの方でしょ。でその方が一番いいようにしかするわけがないじゃないですか、愛の塊だから。その一番いいようになってる形に文句つけてるのが、この今の肉体人間の状況です。よろしいです
か。ありがとうございます。はい、他にはいかがでしょう。いかがでしょうか。
私からちょっと質問させていただきます。宇宙神ありがとうございますを呼吸に乗せて、誠の神様を、全てに与え続けるという前乗りですね、祈っておるんですが、そのギブアンドテイクのですね、気持ちがどうしてもこう湧き上がってですね、具体的には私の場合は特に地獄に行きたくない、地獄が怖い、だからその地獄に落ちたくないんで祈るっていうような、そのギブアンドテイクみたいなですね、こう気持ちが湧き上がってくるんですが、いかがでしょうか。
これはね、まだ自分というのは残ってるんですよ。でその自分というのをどうか神様のためにお使いくださいと、この命神様のためにお使いください、神様のお仕事のお手伝いさせてくださいで、ね、自分の願いはもういいですから神様のためにお使いくださいっていうのが少ない、うん、でここでショックを与えておきますが、地獄怖いというのは行くことが確定してるからです
どうしたら
いい。いやいや、だから神様のために投げ出せばいい。投げ出したら一瞬で消えるの。自分というのを掴んでると、掴んだ分だけ落ちちゃうの。だから一度ここでね、何もしないのは地獄落ちるってえらい怒られちゃったわけですけど非難受けたんですけど、なんでかいうと、何もしないというのは自分というのが残ってるんですよ。で自分のためにというのが残ってる人は、本人が望む望まざるにかかわらずですね、地獄降りるんです。で降りることが確定しちゃうと、地獄行くのが怖くなる。
今確定してるんですか。
うん、だからたまに夢で見せられてね怖い怖いって言ってるんです。はい、だからその自分というのをまず神様に投げ出すこと、うん、神様にどんだけ投げ出せるかだけなんですね。今日は先生から悟りの真髄を話せということなんで話しますけど、それ聞いてると分かりますので。もう一回質問聞いてください。
あとご質問他にありますでしょうか。ないでしょうか。
はい、ありがとうございます。いよいよ今年最後のごまとなって最後のお話になるわけですけども、先生からはちょっと悟りというのは何かということで、みんなの心にね不安があるので、悟りの真髄をもう喋っておけと、虎の巻の奥義を喋っておけということなんで、悟りの真髄についてお話しいたします。でまずこれは悟りの真髄についてお話ししてくださったのは、お釈迦様の時代のね、ユイマという先生なんですね。ユイマという先生はお釈迦様の指導者というか先生なんです。かつては老子という形で中国におられた方なんですけども、お釈迦様がこの世に生まれるということで中国の方に移動されて、ユイマという名前でお釈迦様の先生になられます。でお釈迦様はあんなに立派に育てられるわけですけども、そのユイマさんがお話しされた内容なんですけどね。でユイマという名前はすごい名前で、マーというのは偉大なという意味なんです。唯一偉大な存在という意味なんですね。そういう名前を自分につけられる方というのはすごい悟りを深い方なんですけどね。そのユイマ先生のお話です。でまずユイマ先生が第一におっしゃったことは、 この世はこのままで完璧円満大調和なんだということなんです。煩悩即菩提というんですけども、苦しみがあるから本当の悟りが分かるんだということですね。でこの世は江戸の世界というかね、あの汚れた世界とか苦しみの世界っていうわけですけども、それはなんで苦しみの世界に見えるかというと、神様から離れた自分という意識があるからだということをユーマさんはおっしゃるわけです。だからその自分という意識さえ消せばね、もうこの世は光り輝いて見えるんだと。もうそれ本当にあの目の先祖の松田先生の言葉からは目の上の鱗一枚という意識なんですね。自分と意識さえ外せばいい、自分がある限りは苦しい、はい、あの今 の, あの地獄を知らないですが、自分があるから苦しい、自分がなくなると地獄もクソもないんですね。でそういうことでまずユーマさんがおっしゃったのは、この世はこのままで光り輝いて見えるのが本来の姿である、神様の働きだけであるということをおっしゃったんですね。で2番目はあのユーマさんのすごい、ユーマ先生のすごい悟りですけども、あのお釈迦様のお弟子さんに対してね、あのいろんな奇跡を見せるわけですね。それは自分の悟りを示すために、本来の本当の悟りの真髄を示すために奇跡を見せるわけです。それはあのアンパンの上に消しの見て消し粒って乗ってるじゃないですか。あの消し粒の中にね、あの三味線っていうんですけど、富士山よりも大きいお山をね、消し粒の中に入れちゃう奇跡を見せるんです。あるいは人間のこの毛穴あるじゃないですか。毛穴って毛の生えているところのちょっとしたね、このちょっとのところに大きな海の水を全部流し込むところ、そういう奇跡を見せるんですね。でそれどういうことかというと、この世はあの入れ子構造重層構造であるということを見せるわけです。で入れ子構造重層構造というのを理屈で聞いたってね、ああそうなんやで終わりなんですけど、あの悟りというのは神様の御心を我が心とすることですから、理屈抜きなんですね。だからあの小さい消し粒の中に富士山が入るというのがごく当たり前にすっと分からなくちゃいけない。でそういうことがあの祈ってね、神様、まことの神様に心を向けることによって自然に分かるんです。でその自然に分かるときが悟りなんですよだからこの肉体の皮膚の細胞の一つの赤が大宇宙なんだというのが分かる。分かります。今こう皆さんの科学で太陽系があって大宇宙があるって言うじゃないですか。その大宇宙がこの細胞の一つの中にあるんですよ本当は。それが分かると全ては神様の命そのもので尊いものであるというのがね、実感で分かってすごい変わるんですよね。でも理屈だとああそうなんかなぐらいなんですけどね。でこれは前乗りするしか分からない。で今はその前乗りを呼吸にね、宇宙神ありがとうございますって乗せてもらうことによって体験してもらってます。で自然に宇宙神ありがとうございますって乗せてると呼吸が大きく大きく広がってね、その入れ構造が分かります。その宇宙の呼吸も木の呼吸も人間の呼吸も犬の呼吸も全部が入れ構造の中に入ってね、ピタッと一つに重なって分かりますから、あのそういうことを、まあそういうことを2番目にね、ユーマさんおっしゃったんですね。で3番目に何をおっしゃったかというと、これはもうあの悟りの一番の真髄で不二の訪問っていうんです。2つとないもん、これを超えることによって本当の悟りになるんだとおっしゃってね。で不二の訪問って何やというと、これはもう言葉で表せないんだっていうんです。でユーマの目念百来のごとしって言ってね、それをあのお釈迦様の弟子が、あのお弟子さんが質問した時に、不二の訪問って何ですかって質問した時に沈黙するんですね。その沈黙の中に全ての答えが入ってるんですよっていうくらいすごいものなんですけども、まあ、あの今日はそれをちょっと虎の巻ですので、理屈で言いますと不二の訪問というのは何かっていうと、二つとしてないということです。だから日本の国の象徴が富士山っていうじゃないですか。富士山も不二なんですね。二つとないものというの、わかります。あの因果主のある全ては完璧なる一つっていうやつですね。このように見えているものは分かれて見えるけど、全部元の神様そのものだということを不二の訪問という言葉で表しているんですよ。でこれを理屈じゃなくてね、今説明聞けばあそうなんやで終わりなんですけど、これを理屈じゃなくて直感じゃなくて、もう実感で分かるんですよ。本当にずしんと分かる。そのために前乗りがいるんです。 例えば富士山という形を、あるいはその、ね、まあ、富士山で説明する、富士山という形をね、言葉で説明しなさいと言っても、富士山そのものを言葉では説明し尽くせられないですね。だからこの写し用の富士山ですら説明できないものをね、誠の神様を言葉で説明することは不可能なんですよ。それは誠の神様の御心を自分の我が心として初めて実感として湧くわけです。でそのために前乗りが必要です。だから不二の法門を超えるためにはまず前乗りがいるの。でも前乗りって何よって難しいよねということで20年経っちゃったんでね。だから今は緩やかな前乗りっていうと本当は深い前乗りなんですけど、ね、緩やかな前乗りとして呼吸に宇宙神ありがとうございますって思ってもらっています。で宇宙神というのは一大循環の姿そのものなんです。で一大循環というとみんなこうなんかがぐるぐるっと回ってんやなぐらいなんですけど、本当は一大循環というのは光と光源の輝きって言ってね、光の流れと光源の輝きっていう同時、どういうんですかね、発生と現れとおしまいが全部一分にある一瞬である、一瞬もなく一瞬の時間もなくあるんですね。でそれが一大循環なんです。だから入れ子構造的に奥に奥にもあるし、外にも外にも広がってるし、全ての全てというのが一大循環なんです。それが誠の神様の御働きでありお姿であるんですね。で それが誠の神様の御心でもあるわけです。でこの一大循環の姿を、まあ、具体的にちょっと言葉で設計図的に、ね、説明したのがあの完成された印鑑書なんですね。だから印鑑書を読んでると自然に神様の御心が分かるようになるんですけど、あの分かりたいと思って読むとダメなんです。分かりたいというのはギブアンドテイクの心ですから分からなくなる。ただただ神様の働きの素晴らしさを褒めたたえるという意味で印鑑書を読むんです。印鑑書は神様の働きの素晴らしさを褒めたたえてるんですよ。もちろん宇宙神ありがとうございますという言葉も神様はすごい素晴らしいという意味合いなんですよ。それをね分からないとダメ。だから神様は素晴らしいって言わないと神様は大きく取れないの。だから神様は大きく取れないから神様はこの病気治してくださいっていうような祈り事になるんです。だから神様は小さく落としてみてるんですね。神様の働きは一大循環そのものだから、そのこれをどうこうしてくれっていう時点ですでに神様は小さくしてるんですよ。神様は完全満完璧大調和でしょ。完全満で何でもできる方が方にねこの病気治せるのはおかしいでしょ。失礼じゃないですか。だからもう神様が一番用意されてって投げ出して投げ出して投げ出していく、それが一大循環の姿そのものであり前乗りなんです。だからどんだけ自分を神様に投げ出していけるか、どうかこのように神様をお使いください、神様のためにお使いくださいっていうのが前乗りなんですね。でそれを具体的にその自分がしてるということをね、自分が確信するために呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めるんです。で込めてるうちにね、込めてるのが自分なのか神様が込めてるのか、神様が呼吸してるのか、呼吸してるのが自分なのか神様が呼吸してるのかって、こう境目がなくなるんですよ。そうすると分かるんですね。あ、自分と誠の神様が不利一体だった。だまだ不利一体の自覚がなくてわざと分けてるうちはね、宇宙神ありがとうございますと呼吸と自分とが分かれてる分かれてる。それって自分を投げ出してないから、神様どうかお使いくださいって投げ出してたらね、自然に呼吸と宇宙神ありがとうございますとそれをしてる自分とがねピタッと一つになっちゃう。その時が悟りの時。その時に本当にずっとね、もう地球、小さい地球の裏側なんかすっと手届くように分かるしね、何でも分かっちゃうんです。それが実感として必ず来ますので、ね、素直にその呼吸に宇宙神ありがとうございますってどうかこの命をお使いくださいって投げ出しながらね、あの祈り続けてください。で、あの前お話ししましたように春咲く花、夏咲く花、秋咲く花ってありますので、その悟りの実感をね売る時期は人それぞれ違います。それ違うようになってるんですよ。違わないと何でか言うとね、このなんでその春夏秋冬、まあ冬が最初から誰も分かりませんけど、このそういうふうに順番に咲くようになってるか、悟りの花が咲くようになってるかというとね、悟りの花が咲いた直後でないとあのなかなかね相手に伝授しにくい。 で先生にも早く悟った人の話を何度聞いたってね、みんないい話だったけどようわからんなで終わるわけですね。で僕の場合は18の時に伝授受けていろんなことが分かるようになった。でその時にカンパペリウス先生がおっしゃったんですね、今その分かるようになった能力を全て封鎖する、封印するって全部分からんように戻され、で全部分からん中で前乗りするということをねしなさいということで、そこから約50年近くさすられたわけで、さすられたって、自分の重視でしたわけですけど、したんですね。それがある意味地獄へ行くという意味なんですけども、全部分かってるのに分からなくされる、で分からなくなった中で、ね、神様もどうか分からなくなった中で前乗りを信じて祈り続けるというのは大事なんですよ。そこが大事、分かります？分かってから祈ろうとかね、それ違うんですね。分からないけども神様が大きな愛でね、いつもいつも大きな光の流れで一大循環の姿として救いの手を差し伸べられてるわけですね。でそれを自分の重視で選び取らなくちゃいけない。でこの世の人は何を選んでるかなんですね。神様以外のも見てるでしょ、テレビ見てるでしょ、映画見てるでしょ、本読むでしょ、新聞読むでしょ、それ全部神様以外のものじゃないですか。それを選んだ分だけ苦しむの、ね、宇宙神ありがとうございますだけを選び続けたらすっと悟るんですよ。で今はそれを自覚を得てもその、ね、能力を封印されることはないですから、幸せですからね、祈ってください。ほんでその自覚を得た直後の人のお話の方がみんな分かりやすいんです。だから僕の場合は全部の能力封印されて、で突然封印といて喋れってなったわけです。だから先生の話より僕の話の方が分かりやすいねんっていう人が多いんですけど、それはそういう意味です。でやっぱり春咲く花、秋咲く花、夏咲く花ってみんな順番があるんで、それぞれ自覚を得た人がどんどんお話していかなあかんね。それで一遍に地球が変わるんですよ。だから今一斉に早くみんな悟ってもダメだし、遅く悟ってもダメだ。一番必要な時にちゃんと自覚を得れるようになってますから、焦らずにね、呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めてください。僕の場合50年込めましたから、皆さんはそんな込めなくていいんだから、焦らずにね、もう1年近くやってんだけど何も変われへんねんという文句を言わずにね、どうか信じてね込めててください。神様の大きな働きの中、予定の中で一番いいように使われていきますから、その時に必要な時に悟った自覚は得られる。でも本当は自覚得てない時に、自覚得てない時も本当はすでに悟ってるんですよ。それが分かったらいわゆる無二の訪問という一番の深い悟りなんですけどね、でもそんなややこしこと言わずに、ひたすらね、神様いいように使ってくださって、呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めてたら、いいように使ってくださるってね、それをひたすら信じれるかどうかだけです。それ信じれたら痛いことがあっても、風邪ひいてもね、病気になってもがんになってもね、あるいは体が動かなくなってもね、心揺るがない。無条件の幸せってそういうことなんです。五体不満足になっても、ああ幸せっていうのが無条件の幸せなんです。それは何かって言ったら、神様の絶対を信じきれるから。神様の絶対の愛を信じきれたら、どんな形でも、あ、神様一番いいようにされてるんだな、よかったって思えるんですよ、ね、だから本当に急にね、破産しちゃってね、何もなくなって、もう明日食べるものもなくなって、10日ほどで餓死しちゃうという時でも、ああ、よかったって思えなくちゃいけない。で、そこまで思い切れるとね、ちゃんと神様はほっとかないんですよ。もう、こう、不安になるというのは、すでに神様から自分が離れてるのね。だから、これからはね、もちろん、新聞見ても、ニュース見ても、テレビ見てもいいですけど、見た後に必ず宇宙神ありがとうございますって祈るんですよ。祈って元に戻らないとね、それが大事な、見るなじゃないんですよ。その自由自在性がいるんです。だから祈りに始まって祈りに終わるんです。まず祈っといて、ほんで映画を楽しむ、テレビを楽しむ、あるいは新聞を読む、本を読む、で最後にまた祈る。ほんだら自由自在になっていくし、で逆に言うと新聞やテレビや映画を見ないとね、絵にしある人を呼べないからね、見る必要はあるんです。あるけどそれに心奪えたら困る。だから祈りに始まって祈りに終わるんです。その祈りって僕らできへんしって今自分で縛ってたわけですね。でも 呼吸に宇宙神ありがとうございますと乗せるだけでその縛りを一切解くよって先生おっしゃってるわけですから、それを信じて祈りに始まって祈りに回ってください。ほんだらもっと自由自在になります。で必ず先生の悟りをねみんな開くんですよ、持つんですよ。すでに本当は持ってるんだけどね。で本当にそうならないと人類がどうしようもない。教祖様が一人悟ってすごいんだって言ってる間はね、そんな救われにも何もならないんですよ。だからあのねこうみんなの悟りの姿を見ずに先生早く行っちゃったんですけど、それはあの先生だけすごいって言って先生に頼っちゃうからね、神様を引き上げた。先生はまだまだ残るっておっしゃってくださってたんですけど、神様の方がこんなにみんな甘えるんだったら意味はないっていうことになったんですね。で一緒です。ともかくあのみんなが自分の重視で祈ればいいんですよ。宇宙神ありがとうございます、呼吸に宇宙神ありがとうございますと呼吸に込めれば必ず必ず必ずね、先生の先生と不利一体の元の神様と不利一体の自覚を売ることができるんです。本当はすでに本当はすでに先生の御心が我が心になってるんですよ。気づかないふりしてるだけなんですよ本当はね。でそれ何かというと神様遠くに置いてるから。なんで遠くに置くかやったら自分の命を神様に投げ出してないから。遠くの神様の命に投げ出せないでしょ。どうかこの命をお使いくださいって投げ出すと自然に神様が近くなるの。でピタッと一つになるんです。だから神様のために生きるってひたすら決意してね、どうか呼吸に宇宙神ありがとうございますと込めてください。そうすれば必ず先生の悟りをね順番にみんな入れます。順番に入れないとね、地球人類今100億近くあるんですね。その人たちに順番に伝わっていかないね。ちょうどドミノ倒しのような感じです。だからあの人が先で私後って言って焦る必要もないし、逆に言うと自覚を得た人がね私自覚を得たわって人に言う必要もないんです。で先生とフリッターの自覚を得たわって人に言うとね、どこに落とし穴あるか言うと、それ自分と他人分けて超越心で言ってるんですね。でその時点で落ちるの、わかります。だから自覚を得ても人に言うとダメなの。人に言うというのは自分と人を分けてるでしょ。分けた時点で共有心が発生するんです。全ては完璧な一つなんです。国の訪問ってそういう厳しさなんですけど、すごいことなんです。全部誠の神様だけで、それが分かれば秋咲く花をね笑うこともないんです。私花咲いたからあんたまだつぼみやな、ははは、いうのはおかしい。この順番に受け継がれていくすごい光の流れというのはね、小さな人間の肉体意識では計り知れない凄さなんですよ。でそれが分かれば地獄にいてる人のすごい神様の働きというのが分かる。分かります。地獄も極楽なんです。だから本当にね、中心に立つというのをね、この肉体人間の世界では逆に捉えるんですね。だから中心に立つというとお山のてっぺんの狭いところに立っちゃうんですよ、肉体人間の意識だと。で心が狭くなって下の門に向いて多い多いってやっちゃうのね。 それってもう虚栄心でダメなんですよ。で真の世界の愛というのは何かというと、一番下に立つ新たなる下座に立つ真の本心の自分って印鑑書に書いてあるわけですけど、お山でたれると山の下の下のもう基礎になるような岩盤なところに立つんですよ。山裾じゃなくてまだ下の岩盤に立つんですね。でそこからみんな拝み上げるんです。全て誠の神様そのものです、ありがとうございます。それが誠の悟りなんです。誠の悟りを得ると一番下へ下へ立っていくんです。でこの写しの人間の肉体意識だと自分は偉いんだぞって狭い狭い鉄板に立つんですね。そのこの世の感覚と本来の神様の感覚が全く逆だというのを、ね、頭に置いてください。それが不二の訪問ということです。だから真の神様の世界になると、真の神様を立てる時だけ、真の神様だけってなる。真の神様だけってなると本当の中心に立つ人ほど下へ下へ立つんです。わかります。ですからどうかね、神様この命をお使いくださいって投げ出すことによって神様を身近にして、で呼吸に宇宙神ありがとうございますって込め続けてください。1年かかるか3年かかるかは人によって違います。でも必ず必ず楽に悟れる唯一の方法です。先生流に言うと天の岩戸の光 光のエレベーターに乗る方法なんです。まず自分の命を投げ出さないと光のエレベーター乗れない。だからで乗って何するか、降りないために呼吸に宇宙神ありがとうございます込めるんです。光のエレベーター乗ってから他のもんに気取られて足や手出すのね、どう降りたいんだ。だから降りないために光のエレベーター、神様投げ出して光のエレベーターに乗ったら宇宙神ありがとうございます呼吸に込め続けてください。必ず悟れます。それは光のエレベーターだからです。本当だったら何百億年も修行してね、修行に修行積んで自分のマイナスを消して悟るんですけども、そんなんは必要なかった。お釈迦様が苦行は悟りの意にあらずとおっしゃったわけですけども、お釈迦様は散々、お釈迦様はね、その苦痛でマイナスが消えるというのを知っておられたんでね。だからどんどんどんどん必な吐くの連続を自分に与えて、自分を清めていかれたわけですよ。で、会う時もうお腹が空いてもうフラフラになってね、もうどうしようもないってなったんですね。その時にスジアタというね、牛乳を運んでる娘さんがあるんですね。で、牛乳、乳がゆって書いてありますね、牛乳を恵んでもらうわけですね。だからそのお釈迦様がね、愕然と悟るわけです。こんだけ苦行してもわからないことがね、この幼い少女のどうぞお使いください、お飲みくださいっていう支えてくれる愛の姿でね、神様の働きが愕然とわかるわけです。与えきりに与え尽くす愛の姿が本来である、苦行ではない。で、この与えきりに与え尽くす姿が呼吸に宇宙神ありがとうございますって込める姿なんです。だから宇宙神ありがとうございますっていう時に、宇宙神ですってありがとうございます吐く、どっちでもいいんですけど、そのなんでかというと、吐く時にね、ずっと光が入って通っていくんですね。で、全ての人に誠の神様を与え続けることができるんです。だから呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せてください、お願いします。それだけで深い前乗りに入っていくんですね。あと、その光の通りにくい相手と光を通すときは、こちらが一瞬ね、前乗りを忘れないとダメ。前乗り忘れて、忘れた状態の相手の姿を自分に受け止めて、そこから宇宙神ありがとうございますと通しますから。だから、その自分が宇宙神ありがとうございますを忘れてもね、そういうためですから、忘れた自分を責めずに、思い出した時に悠々と宇宙神ありがとうございますお祈りしてください。もうそれは悟りへの片道切符です。往復切符と違うんで戻ってくることはないので、もう安心して呼吸に宇宙神ありがとうございますね、神様お手伝いしたい、命を投げ出します、使ってください、投げ出してね、呼吸し続けてください、お願いいたします。ありがとうございます。また来月お会いできることを楽しみにしています。それから元旦の日に先生がお話しろということでお話ししますけども、元旦はいろいろと皆さんご都合あると思いますので、無理にこだわらなくても大丈夫ですので、例大の方の方がたくさん元旦集まるので、ね、その方々にお話しろということで元旦9時からお祈り部屋でしますけども、無理に来られることはないので、またその時の録音が出ると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。一応質問もしあったら聞いて。
さらに推進です。まだ川上さんにお尋ねしたい、お聞きしたいことございましたら、この場貴重な機会なのでお知らせましたらどうぞ。
みんな納得でよかった。
よろしいでしょうか。川上さんの今お話していただきどうもありがとうございました。今回の5末期の、返送枚数55,317枚でした。ありがとうございます。そして、この後の今後の年末年始のご案内をしております。この後は恒例の方で
お食事会を用意しております。奉納が井上ご夫妻の歌踊りの集いも、あります。お時間
いや神様ちゃんとしてるね。そんな心配だ。ただ最初の数200人というのがスッとできますよということやから、そんな心配せんね。その神様お使いくださいって投げ出してたらね、神様がいいようにしてるのが分かるから焦ることはね、先生はいつも悠々としてる。僕一人焦ってるだけ。
ぜひこの機会を利用して年末年始村の方へお越しください。そして来年度2019年度、最初のお招きが1月3日日曜日9時半から予定しております。